スーパーカズです。
So, our preacher is Kazutabe or Super Kaz. We celebrated the resurrection of Jesus last Sunday.
私たちはイエス様が私たちの罪のために十字架に死んで復活したことを信じています。この信仰によって私たちには永遠の命が与えられます。
We believe that Jesus died on the cross for our sins and rose again. Through this faith, eternal life is given to us.
今日は永遠の命について皆さんと共に御言葉を開いて学んでみたいと思います。
Today I would like to open the Word of God with you to study about eternal life.
聖書の中には永遠について語る御言葉がいくつかあります。その一つに伝道者の書3章11節 B があります。
There are several passages in the Bible that speak of eternity. One of them is Ecclesiastes 3:11b.
この御言葉の前半を読んでみます。神はまた人の心に永遠を与えられた。
Let's read the first half of this verse. He has also set eternity in the human heart.
信仰者にとって人の心に与えられた永遠とはまさに永遠の命です。
For believers, eternity given to the human heart is indeed eternal life.
また11節の B の後半はしかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができないと書かれています。
The second half of verse 11b also says, Yet no one can fathom what God has done from beginning to end.
確かに人間は永遠について認識しようとします。しかし永遠を具体的にここからここまでと指し示すことはできません。
Human beings try to perceive eternity. However, we cannot fathom eternity.
実際にこの地上で永遠に生きている人もいません。
In fact, no one lives forever on this earth.
信仰者自身にも永遠の命が与えられたことは実感できません。
Even the believers themselves do not realize that they have been given eternal life.
永遠の命を受けて生きる様子も誰も体験的に説明できません。私たちは永遠の命の素晴らしさがピンときません。
No one can explain experientially how to receive and live eternal life. The wonder of eternal life does not make sense to us.
永遠の命とは一体どのようなものなのでしょうか。
What exactly is eternal life?
聖書にはイエス様の再臨に関する御言葉があります。それらを読むと永遠の命に生きる生活がわかります。
The Bible contains verses about the second coming of Jesus. When you read them, you will understand living a life in eternal life.
それはイエス様の再臨によって始まります。イエス様は肉体を持って再臨をします。
It begins with the second coming of Jesus. Jesus will return in the flesh.
使徒の働き一章十一節にはこう記されています。そしてこう言った、ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。
Acts 1:11 says and said, Men of Galilee, why do you stand looking into the heaven?This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven.
イエス様の再臨には三つの理由があります。
There are three reasons for the second coming of Jesus.
第一の理由は、地上の歴史を終わらせ、死者をよみがえらせて裁くためです。
The first reason is to bring earthly history to an end.To raise the dead and judge them.
ヨハネの福音書5章28節から29節にはこう書かれています。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来るのです。その時、善を行った者はよみがえって命を受けるために、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるために出てきます。
John 5:28-29 states,Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear his voice and come out. Those who have done good to the resurrection of life, and to those who have done evil to the resurrection of judgment.
イエス様が再臨する理由の第2話、信仰者に最終的な栄光を与えるためです。
The second reason for the second coming of Jesus is to give final glory to believers.
コロサイ人への手紙3章4節にはこう記されています。あなた方の命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。
Colossians 3:4 says, When Christ who is your life appears, then you also will appear with him in glory.
イエス様が再臨する理由の第三、それは信仰者を新しい天と新しい地に導くためです。
The third reason for the second coming of Jesus is to lead the believers to new heavens and to a new earth.
ペテロの手紙第二、三章十節から十三節には次のように書かれています。しかし、主の日は盗人のようにやってきます。その日、天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて砕け去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。このようにこれらすべてのものが崩れ去るのだとすれば、あなた方はどれほど聖なる敬虔な生き方をしなければならないことでしょう。そのようにして神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし、私たちは神の約束に従って義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。
This is because in 2 Peter 3:10-13 says, But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved.And the earth and the works that are done on it will be exposed. Since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness, waiting for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be set on fire and dissolved, and the heavenly bodies will be melted as they burn. But according to his promise, we are waiting for new heavens and a new earth in which righteousness dwells.
イエス様が再臨すると、信仰者はイエス様と共に罪に対して最終的に勝利します。また、サタンに対しても最終的に勝利をします。
When Jesus returns, the believers will have final victory over sin with him. They will also have final victory over Satan.
つまり、信仰者は新しい天と新しい地に導かれて御国で永遠の命を生きるのです。
In other words, the believers are led to new heavens and a new earth to live eternal life in his kingdom.
その時、イエス様が父なる神に国を引き渡します。そして父なる神にご自分をも明け渡されます。
At that time, Jesus will hand over the kingdom to God the Father.He will also submit himself to God the Father.
コリント人への手紙第一、15章24節から28節には、その様子が記されています。それから終わりが来ます。その時、キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、王国を父である神に渡されます。すべての敵をその足の下に置くまで、キリストは王として治めることになっているからです。最後の敵として滅ぼされるのは死です。神は万物をその方の足の下に従わせたのです。しかし万物が従わせられたというとき、そこには万物をキリストに従わせた方が含まれていないことは明らかです。そして万物が 御子に従うとき、御子自身も万物をご自分に従わせてくださった方に従われます。これは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。
The scene is described in 1 Corinthians 15:24-28. Then comes the end when he delivers the kingdom to God the Father after destroying every rule and every authority and power. For he must reign until he has put all the enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death, for God has put all things in subjection under his feet. But when it says, all things are put in subjection, clearly he is expected who put all things in subjection under him. When all things are subjected to him, then the Son himself will also be subjected to him who put all things in subjection under him, that God may be all in all.
黙示録5章から7章に描かれている様子からも、信仰者は最終的に新しい天と新しい地で栄光を受けて、清められて、完全にされて、永遠に神の子羊イエス様を崇める生活をすると聖書には書かれています。
The Bible says that the believers will ultimately be glorified, sanctified, and perfected in new heaven and a new earth, living a life to praise Jesus the Lamb of God forever, as depicted in Revelation chapters 5 through 7.
聖書には信仰者自身も地上とは全く違った形に内容と形に変容を遂げてイエス様を崇める様子が描かれています。
The Bible describes the believers themselves worshiping Jesus, transforming in a very different form and inner being compared to when they were on earth.
J.I. パッカーによれば、信仰者は8つの変容を遂げます。
According to J.I. Packer, believers undergo 8 transformations.
まず第一に、恵みを体験的に、しかも完全に知るように変えられます。
First, they are transformed to know grace fully experientially.
コリント人への手紙第一、13章12節には次のように記されています。今、私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には、顔と顔を合わせて見ることになります。今、私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。
1 Corinthians 13:12 says, For now we see in a mirror, dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known.
第二に、父なる神と御子イエス様を実際に目の当たりにして、共にいることを完全に経験するように変えられます。
Second, as they see God the Father and His Son Jesus with their own eyes, they are transformed to fully experience being with them.
第三に、神を愛する性質、神に従順に従う性質が完成し、心は何事にも全くとらわれなくなり、完全に自由になり、神を完全に礼拝して使えるように変えられます。
Third, the nature of loving God and obediently following Him will be perfected, and the heart will be completely free, not captive to anything at all, and will be transformed to worship and serve God completely.
第四に、罪、悪、弱さ、挫折や心の傷として経験したすべてのものから完全に解放されるように変えられます。
Fourth, they will be transformed to be completely free of all sin, evil, weakness, setback, and deep hurt that they have experienced in the past.
ヨハネの黙示録7章17節 B にはこう記されています。また、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。
Revelation 7:17b says, And God will wipe away every tear from their eyes.
第五に、この世の人生の中で虜となっていた性的な欲望をもはや持たなくなるように変えられます。
Fifth, they are transformed. They no longer have the sexual desires that have captivated them in their earthly lives.
マタイの福音書22章30節を読むとこのように書かれています。復活の時には人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。
If we read Matthew 22:30, it says, For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven.
第6に、空腹がなくなり、渇きもなくなるように変えられます。
6, they will be transformed so that there is no more hunger and no more thirst.
ヨハネの黙示録7章16節にはこう記されています。彼らはもはや飢えることも渇くこともなく、太陽もどんな灼熱も彼らを襲うことはない。
This is exactly what is said in Revelation 7:16. They shall hunger no more, neither thirst any more. The sun shall not strike them, nor any scorching heat.
第7に、睡眠欲もなくなるように変えられます。
Seventh, they will be transformed so that the desire to sleep also disappears.
ヨハネの黙示録22章5章には次のように書かれています。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。彼らはよよ限りなく王として治める。
Revelation 22:5 says, And night will be no more. They will need no light of lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever.
最後の8番目、それは、神ともっと交わりたいという渇望だけになり、その渇望は完全に満たされるように変えられます。
The eighth and the final, they have none but the craving for more communion with God, and that craving is transformed into a complete fulfillment.
信仰者はこのように変容を遂げながら永遠の命に生きるようになるのです。
Believers will live eternal life as they undergo such transformation.
注目すべきこと、それは信仰者が自分自身の努力や修行を積み重ねて永遠の命に到達する余地は全くないことです。
It is important to note that there is absolutely no room for the believer to attain eternal life through his or her own efforts and practices.
そして信仰者の内なる聖霊が信仰者を永遠の命に生きるにふさわしい姿へと変えていき、歓喜に満ちた永遠の命に生かされるようにするのです。
And it is the Holy Spirit within the believer that transforms him or her into an image worthy of living in eternal life, so that he or she may live in joyful everlasting life.
エペソ人への手紙1章13節から14節はこう言っています。このキリストにあって、あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより、約束の聖霊によって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。
Ephesians 1:13-14 says, In him you also, when you heard the word of truth,The gospel of your salvation and believed in him were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of his glory.
地上での生活をする限り、霊的な現実を見ることも感じ取ることも残念ながらできません。
As long as we live our lives on earth, we cannot see or sense spiritual reality.
信仰者は聖書に書かれたことを信仰によって受け止めることができるだけです。
Believers can only accept faith, but by faith, what the Bible says.
コリント人への手紙第2、4章18節にはこう記されています。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。
2 Corinthians 4:18 says, As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen, for the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal.
また、 コリント人への手紙第2、5章7節にもこう記されています。私たちは見えるものによらず、信仰によって歩んでいます。
2 Corinthians 5:7 also says, For we walk by faith, not by sight.
しかも、信仰は様々な局面で揺らいでしまいます。その結果、信仰者であっても、現実に目を奪われて、不安や恐怖に怯えてしまうことがあります。
Moreover, faith can waver in various situations of our lives. As a result, even believers can be temporarily blinded by reality and become anxious and fearful.
信仰が最も試されるとき、それは死と直面するときだと思います。死を前にして心を騒がせないものなど、地上には誰一人いません。
I believe that the time when our faith is tested the most, when is when we face death. There is no one on earth whose heart is not troubled in the face of death.
ところが、聖書には死んだ後の様子についても書かれています。
However, the Bible also describes what happens after death.
死に関する問題については、数週間後の礼拝説教で、ベン牧師がコリント人への手紙第15章から詳しく語ってくださる予定です。ここでは、概略のみ申し上げます。
Pastor Ben will be preaching more about the issues of death in a few weeks from 1 Corinthians chapter 15. I will only give a brief outline here.
信仰者が死を迎えるとき、魂は完全に清いものとされ、天で礼拝する生活に入ります。
When believers die, their souls are sanctified and enter a life of worship in heaven.
ヘブル人への手紙12章22節から24節にはこう記されています。しかし、あなた方が近づいているのは、シオンの山、生ける神の都である天上のエルサレム、無数の御使いたちの喜びの集い、天に登録されている長子たちの教会、すべての人の裁き主である神、完全なものとされた義人たちの霊、さらに、新しい契約の仲介者イエス、そして、アベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけられたイエスの血です。
Let us read Hebrews 12:22-24. But you have come to Mount Zion, and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect.And to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel.
つまり、死後の信仰者はイエス様にさらに近くなるのです。ただ、彼らには肉体がありません。彼らは復活の体を着ることを待ち望んでいます。
In other words, after death, believers will be even closer to Jesus.Only they do not have physical body. They are longing to put on the resurrection body.
コリント人への手紙第2、5章1節から5節では次のように記されています。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちには天に神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを期待と切望しています。その幕屋を脱いだとしても、私たちは裸の状態でいることはありません。確かに、この幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずの者が命によって飲み込まれるために、天からの住まいを上に期待からです。そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったのは神です。神はその保証として御霊をくださいました。
2 Corinthians 5:1-5 says, For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling. If indeed by putting it on, we may not be found naked. For while we are still in this tent,We groan, being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further, close so that what is mortal may be swallowed up by life. He who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee.
私たちが恐れている死ですら、信仰者にとっては地上生活よりもはるかに勝っていることが伺えます。
Even death, which we fear, is seen as far superior to life on earth for the believers.
聖書には、イエス様が再臨するとき、信仰者は栄光の体を着て永遠の命による生活へ向かうと書かれています。
The Bible says that when Jesus returns, believers will be clothed in glorified bodies and go on to live the eternal life.
すでに召された主にある兄弟姉妹は、地上の私たちよりも永遠の命による生活に近づいていることは明らかです。しかも彼らは歓喜に満ち溢れています。
Clearly, our brothers and sisters in Christ who have already died are closer to life eternal than we who are on earth. Moreover, they are full of joy.
また、イエス様が再臨するとき、信仰者としてすでに死を迎えた人々は、栄光の体を着せられます。地上に生きている信仰者は一瞬のうちに完全にされるのです。
Furthermore, when Jesus returns, those who have already died as believers will be clothed in glorified bodies. Believers who are alive on earth will be made whole in an instant.
コリント人への手紙15章51節から54節にその様子が書かれています。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきもの、朽ちないものを必ず着ることにより、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。そして、この朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。
1 Corinthians 15:51-54 describes it this way. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable.And we shall be changed, for this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. When the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.
パウロはテサロニケの教会信徒に宛てた手紙の中で、彼らが御言葉をしっかりと学び、偶像礼拝から離れてイエス様を信仰するようになったこと、それに加えてイエス様の再臨について待ち望んでいたことを、マケドニアとアカイアにいるすべての信徒の模範であると称賛しています。
Paul praises the church congregation at Thessalonica for their disciplined study of the word, their turning away from idolatry.And coming to faith in Jesus. In addition, he praises them for their longing for the return of Jesus, which he sees as an example to all the believers in Macedonia and in Achaia.
彼はテサロニケ人への手紙第1、1章の7節から10節でこう記しています。その結果、あなた方はマケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカイアに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰があらゆる場所に伝わっています。そのため私たちは何も言う必要がありません。人々自身が私たちのことを知らせています。私たちがどのようにあなた方を受け入れてもらったか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。この御子こそ神が死者の中からよみがえらせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスです。
He writes in 1 Thessalonians 1:7-10, so that you become an example to all the believers in Macedonia and Achaia. For not only has the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere, so that we need not say anything. For they themselves report concerning us the kind of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, Jesus, who delivers us from the wrath to come.
このことは注目に値します。すなわち、パウロは永遠の命を見据えることは健全な信仰であると示唆しているからです。
This is worth noting, for Paul suggests that looking to eternal life is a sound faith.
当時、テサロニケの教会の信徒たちは、ユダヤ人たちから迫害を受けていました。
At that time, the congregation of the church in Thessalonica was being persecuted by the Jews.
教会の中には、地上の迫害の向こう側に歓喜に満ちた永遠を見据えようとしていた信徒がいたに違いありません。
There must have been believers in the church who were trying to look beyond earthly persecution to a joyful eternity.
彼らは地上の苦難や悲しみに会えば会うほど永遠の命を思わずにはいられなくなったはずです。
The more they suffered earthly hardships and sorrows, the more they must have felt compelled to think of eternal life.
彼らは聖書にはイエス様のことが書かれていることを知っていました。
They knew that the Bible testified to Jesus Christ.
彼らは神は彼らに恵みとしてイエス様への信仰を与えてくださったことを知っていました。
They knew that God had given them faith in Jesus as a grace.
彼らは聖書には信仰者は必ず永遠の命を受けて御国で主を讃える生活へと召されると書かれていると知っていました。
They knew that the Bible says that believers will surely receive eternal life and be called to a life of praising the Lord in his kingdom.
だからこそ彼らは聖書の御言葉に心のすべてを明け渡して御言葉の実現に自分の全存在をかけずにはいられなかったのです。
That is why they could not help but surrender their entire hearts to his word of the Bible and stake their entire existence on the fulfillment of the word.
すると彼らの内側から聖霊による希望と喜びが込み上げてきたのだと思います。
Then I believe hope and joy in the Holy Spirit filled them from within.
その信仰が圧倒的な力となって彼らを突き動かし直面している苦難に奪われていた心が平安に満たされて苦難を乗り越えさせたのだと思います。
I believe that this faith became an overwhelming force that pushed them to overcome their hardships, filling their hearts with peace that had been deprived by the hardships they were facing.
冒頭に掲げた伝道者の書3章11節 B もう一度見てみたいと思います。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。
Let's look again at Ecclesiastes 3:11b. Also he has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end.
神は私たちに永遠を思う気持ちをくださいました。
God has given us a desire for eternity.
その理由は私たち信仰者が聖書の御言葉を通して永遠の命を見据えるためだったのです。
The reason for this was so that we as believers might look to eternal life through the Holy Scripture.
聖書の御言葉に私たち自身の信仰を全面的に委ねるためだったのです。
We did this in order to fully surrender our faith, own faith to the Holy Scripture.
その結果、私たちの内側から込み上げてくる希望と喜びに満たされるためだったのです。
As a result, we would be filled with hope and joy that welled up from within.
この込み上げる思いこそが、地上に執着する私たちの心を解放してくださいます。
It is the searching thought that frees us from our earthly attachments.
実際に地上の苦難をこの力によって 乗り越えることができるのです。
It actually becomes a force that helps us overcome earthly hardships.
地上の死への不安や恐怖を飲み込んでしまうほど平安で心が満たされていくのです。
It fills the heart with such peace that it will swallow up the anxiety and fear of earthly death.
日々永遠の命に思いを向けていきましょう。
Let us daily turn our thoughts to eternal life.
日々聖書から尋ね求めましょう。
Seek message daily from the Bible.
聖書を読み解く知恵を祈り求めていきましょう。
Pray for wisdom to read and to understand the Bible.
イエス様の再臨と最終的な勝利を理解する知恵を祈り求めましょう。
Pray for wisdom to understand Jesus' second coming and final victory.
聖書の御言葉に私たちの信仰を委ねていきましょう。
Submit our faith to the word of the Holy Scripture.
聖霊の助けを祈り求め続けましょう。
Continue to pray for the help of the Holy Spirit.
新学期や新年度が始まりました。新入生の方、新社会人の皆さん、おめでとうございます。
The new school year and new fiscal year have begun. Congratulations to all the new students and new workers.
他にも、新しい生活環境で不安と期待が入り混じる中にある方々もおられるかもしれません。病気の治療中の方もおられるかもしれません。
Others may be experiencing a mixture of hopes and fears in their new living environment. Some of you may be undergoing treatment for some illnesses.
信仰者である皆さん、あなたは必ず永遠の命を受けます。あなたは必ず御国で主を称える生活者へと変えられます。だから、どのような状況であれ、その先にある永遠の命を見据えていきましょう。
Believers, you will surely receive eternal life. You will certainly be transformed into citizens of the kingdom that praise the Lord. So no matter what your situation is, let's look ahead to the eternal life that lies ahead.
永遠の命に心の目を向け続けるとき、皆さんの内側から希望と喜びが込み上げてきます。
As you keep the eyes of your heart fixed on eternal life,Hope and joy will well up within you.
その希望や喜びが圧倒的な力となって、すべての地上の執着や迷いから心を解放してくれます。
Let hope and joy become an overwhelming force that frees the mind from all earthly attachments and hesitations.
その力が地上の苦難を乗り越えさせてくれます。
Its power will help us overcome earthly hardships.
その力はやがて死を迎えるとき、私たちの心を死に対する不安や恐怖を飲み込んでしまうほどの平安に満たして、私たちを乗り越えさせてくれると信じます。なぜなら、その力こそが私たち信仰者を永遠の命による生活へと導き、私たちを新しい姿へと変えてくれるからです。
We believe that when we face death, that power fills our heart with the peace that swallows up our fears and anxieties about death and help us overcome. For it is this power that leads us as believers to eternal life and transforms us into new image.
反対に、今、地上で素晴らしい祝福をいただいて喜んでいる方々がいらっしゃるかもしれません。
On the other hand, some of you may be rejoicing right now with wonderful blessings on earth.
その祝福の向こう側にもっと素晴らしい永遠があることを思い起こしてみてください。
Please remember that beyond those earthly blessings, there is eternity, an even more wonderful blessing.
あなたの心から込み上げる思いを受け止めてみてください。
Please accept the thoughts and feelings that come from your heart.
今の祝福に執着しようとする肉の思いから心が解放されて心がもっと自由になることを体験するでしょう。
You will experience more freedom of mind, freeing your heart from the desires of the flesh that try to cling to the current blessings.
ここまで導いてくださった主に感謝して、その祝福を捧げてみましょう。主にその祝福を用いていただきましょう。
Let us give thanks to the Lord for leading us to this point and offer that blessing.
きっとイエス様がその祝福をご自分のために大きく用いてくださるはずです。言い換えれば、イエス様がその祝福の管理者としてあなたを大きく用いていくはずなのです。
I'm sure that Jesus will make great use of that blessing for himself. In other words, Jesus will use you greatly as stewards of that blessing.
すでに召された主にある兄弟姉妹との思い出を大切にしておられる方がいらっしゃるかもしれません。
Some of you may cherish memories of brothers and sisters in Christ who are already safely home.
彼らは今、あなたよりも一歩進んで、地上よりもはるかに素晴らしい歓喜を味わっています。
They are now a step ahead of you and are experiencing a delight far greater than that on earth.
あなたは後ろのものを忘れ、ただ前を向いて安心して地上でハレルヤと言って主を賛美していきましょう。
Please forget what lies behind and fix your eyes on what lies ahead and in peace shout hallelujah to praise the Lord.
日々あなたが永遠の命を見据えて生きようとするとき、あなたの内側から込み上がる希望と喜びがあなたのことを突き動かす、そんな様子を見て、あなたが神を賛美する姿、そんな様子を見て周囲の人々がイエス様を知るようにならないはずがありません。
As people around you see you trying to live daily with your eyes fixed on eternal life, being driven by the hope and joy that surge up from within you and praising God, how can they but not come to know Jesus?
私たち一人一人がこの世の生活においてこのように神のご栄光を表していきましょう。
Let each of us manifest God's glory this way in our earthly lives.
祈ります。
Let us pray.
主よ、恵み深く憐れみ深い主なる神、御子イエス様を私たちにお与えくださった父なる神、あなたの皆をたたえます。主よ、この説教はあなたに示されるままに書き上げました。最終原稿は4月3日でした。教会にお送りした後、あきこさんが手に召され、そして昨日あきこさんを教会としてお送りすることになりました。私は全く想像もしていませんでした。この状況の中で、この日の今日のこの礼拝でこの説教の内容が語られるということ、あきこさんのご家族、そしてあきこさんを知る私たち教会信徒にあなたが特別に語られたことだと、そう受け止めざるを得ません。あきこさんの昇天は私たちにとっては衝撃でした。死と直面することともなりました。私たちは本当に悲しく寂しい思いがします。あきこさんはイエス様と YIBC を本当に愛してやまなかった、そのことを私はよく知っています。でも今日の礼拝説教で、主よ、あなたは御言葉によってあきこさんを本当に愛してやまなかった、そう宣言されたのだと思っています。あきこさんが今イエス様に近くあって歓喜に満ちた日々を送っておられる、あなたはご自分の言葉でそう宣言されたと信じてやみません。あなたは YIBC の私たち信徒を御言葉によって慰めてくださった、励ましてくださったと強く信じています。あなたはイエス様を本当に愛してやまなかった明子さんの生涯を、明子さんが本当に愛してやまなかった YIBC のこの礼拝で永遠の命を指し示す希望の光として輝かせてくださったと信じています。私たちはその希望の輝きを見てハレルヤと主を賛美いたします。主よ、石原明子姉妹の信仰生涯を通し YIBC に集う私たち信徒は 豊かに恵みを受けました。そして今、感謝の念に満ちて神の栄光を讃えます。主よ、私たちにイエス様への信仰の賜物を与えてくださり本当に感謝します。主よ、私たちは信仰によって永遠の命を見据えることができ、揺るがぬ希望に満たされることに本当に感謝します。私たちは信仰によって天に召された石原明子姉妹が力強い希望となったことに本当に感謝をいたします。私たちのこの希望、これこそがあなたのご栄光の表れです。私たちは今日一つとなってあなたのご栄光を称えます。これからもどうか YIBC であなたの皆のみが崇められますように、主イエスキリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。